やろうよ。
テレビや YouTube の撮影で結果を求められるような場面が多いかなと思いますけれども、プレッシャーの中にあってもしっかりと成果を出していると、まあ、私どもからするとそういったイメージがございます。
ああ、はい。
プレッシャーに打ち勝つ秘訣みたいなものがあればですね、教えていただきたいなと思うんですけれども。
ああ、そうです。プレッシャーはね、あります。ただね、例えば BS の巨大魚シリーズ、
はい。
これに出演はね、だいたい2ヶ月前に、オファーが来るんですけど、その2ヶ月間の間っていうのは、すごい楽しいんです
ああ。あ、そうですか。
よ。用意してても、仕掛
は
け
い。
作って、して、ど
ええ。
こ行くか、して、そこを、もしうまく超過が出たら、帰り、なんか美味しいもん食べようか、じゃあどこにしようかとか、いろんなことを考えて、
は
す
いは
ご
い
い
はい。
もうワクワクしちゃうんですね。
ああ、はい。
どこがプレッシャーになるかっていうと、その行く当日なんです
あ、そうですか。
よ。当日、
ええ。
まあ、もちろん夜、朝方釣り場に着こうと、現地着するんで、夜、
はい。
仕事終わってから12時頃出るんですね。
はい。
今回、琵琶湖の方行ったんですけど、その透明の暗闇の透明走ってる時、もうその時にもうプレッシャーにもう潰されそうな感じぐらい、そこなんですよね。なぜかというと、一人で黙々と運転してる、いるじゃないですか。
はいはい。
そうすると、釣れなかったらどうしよう。スタッフのみんなにね、迷惑かけたらどうしよう。いや、
はい。
これ釣れなかったら番組成立するのかなっていう、そういう考えが、もうめちゃくちゃのしかかってくるんですよ。胃が痛くなっちゃうぐらいに。
ああ、そうですか。
でも、不思議と釣り場に行って、さあ、やりましょうって言われた時に、もうスイッチが入っちゃうんですね。何にも怖くないんですよ。でも今回は帰りはショックだったんですよね。釣れなかったから。
ああ、そうですか。
まあでも、まあ来年はあるかどうか、声かかるかどうかわかんないですけど、もし、ね、もう一度やってみるって言われたら、もう一回琵琶湖で挑戦したいなと思うんですね。
ああ、そうですか。
まあ、ストレスは、その行く、その時だけなんです。
じゃあ、フィールドに着いたらもうゾーンに入って、余計なことは考えなくなるという感覚ですかね。
そうです。
ああ。
もう、よし、釣ってやるぞっていう感じで。
ああ、そうです
いま
か。
す。うん。
へ
意外に、
え。
ここのとこみんな撮影サイド側の、撮り方とか分かってないんで、ちょっと言わせていただきますと、
はい。
僕らってやっぱりなんつうのかな、毎日、小釣りっていうのはバカンスとか、趣味で行ったり、なんか釣り場でね、ワイワイやって、釣り場ついて餌あげたらプシって缶ビール飲んだり、コーヒー飲んだり、それも一つの楽しみじゃないですか。
まあ確かにそうですね。
一切できないんですよ。して、雨降っても、風が強くても、外にずっと一日でいるんです。サウナも。それでね、マイクもずっと、もう24時間、もう撮影が終わるまでつけっぱなし。で、電池も一日一回取り替えて。それで、よく言われる、みんなに言われることが、よくあんなシーン撮れたね。当たりいつ来るかわかんないのに、走ってっとこから撮れてるんじゃないですか。
いやー、いつもそう思います。
あれはね、これは本当に僕も、おー、なるほどと思ったんだけど、当たりピピピってきますよね。で、自分が走ってきますよね。ボタンを押したとこから、5秒前に遡れるんです。
ああ、なるほど。
だから、例えば一番わかりやすいのが、トンネルの中で線路から新幹線が出てくるんじゃないですか。いつ出てくるかわかんないですよね。それを5秒前に押すと、出てきたところ、出てきた瞬間から遡れちゃうと。だからいいカメラな プロ用。
ああ、なるほど。あ、そういう仕掛けがあったんです
そう
ね。
なんですよ。だから、そういうシーンは、大体撮れちゃうんですね。もっと今の20秒とか前から遡れるのかな。だからドラレコみたいな感じですよね。
ああ、そうですね。あ、それはいいですね。
いいんですよ。ただ、コベチャンネルの場合は、まあ、いいカメラ持ってるんだけど、その機能はついてないんですね。だから、大体この時間に当たり来るよってずっと狙ってるんですよ
ああ、それはそれで大変です
大
ね。
変なんですよ。
あ、でもなんか、その方がリアル感があって、それはまた別の違ったいい味がありますね。
そうなんですね。してね、まあ、僕の相棒も、やっぱり YouTube って初めてで、
はい。
で、カメラを、人に向けて撮るっていうのも、カメラマンも初めてなんですよね。
あ、そうですか。
で、彼はちょっと勉強、いろんなことを、ね、撮り方を勉強して、
はい。
うちらは、いろんな撮り方でやってるんですよ。
ああ。
メインの、一眼レフを、
はい。
それを固定して、で、それで、携帯で、表から回ったり、2点撮り、3点撮りしてるんですね。
はいはい。
その方が臨場感があっていいと思うんですよ。投げるときも後ろからね、撮ってもらって、投げたときは前から。
あ、確かにそういうシーン見たことありますね。
3は3本あるから、それができるんですよ。
あ
3回、3本撮りできるんですね。
はいはい、は
い。いろんな技術をちょっと勉強しながら、いい映像をちょっと皆さんに。もらおうかなと思って、日々努力してます。
あ、そうですか。あ、そういうのがあって、映像ができてるんですね。今度から、また見方が変わってきますね。
あ、そうですか。ありがとうございます。
はいはいはい。
いや、皆さん、大したことじゃないんだけど、
はい、
今話してたら、なんだっけ、巨大魚のプレッシャーの話の続きに、
はい。
ちょっと言いたいなって思ったことあったんだけど、あれですよ。バラエティ番組っていうのは、まあ、3つぐらい出たことあるんですね。
はい。
で、そのバラエティ番組っていうのは、魚が取れればいいんですよ。だから、釣りの環境を作ってくれない。
あ、そうですか。
例えばね、面白い番組、まあ結構出てるんですけど、芸能人と、自分家に泊まって、自分家朝起きた時から車乗って釣り場に行って、この、ジャニーズの人に、鯉を一匹釣らせるっていう企画があったんですね。で、それは江戸川で全部許可取って、車乗り入れして、火の許可も取って、バーベキューみたいにしたんですよ。で、その時、当たり来たんですよ。
はい。
待望の当たり。したらカメラマンが、もう水の中入って、目の前でライトを当てたりして、釣りの環境を全く作ってくれないんですよ。で、一匹釣れたら、もうそれでいいんですよ。もうみんなさーって、あれのように引いてっちゃって
、
もう入っちゃうんですね。
で、
その中、ガチの番組って、それから2年後に出会ったんですけど、
はい。
その巨大魚、秋の陣、あ、春の陣かな。
はい。
BS ってなかなか見る機会がなくて、今はもちろん常に見てるんですけどね。
うん。
寝ながら、あ、仕掛け作ってたのかな。したら、なんか、巨大魚スペシャルって来たから、パッて見たら、あ、こんな番組あるんだと思ったら、すごいガチ番組なんですよ。釣りだけじゃなくて人間模様、人生模様、
はい
ね。
はいはいはい。
こんな番組出てみたいなって思った、次の年にたまたまかかってきたんですよね。
ああ、そうですか。
で、して、その番組は、自分の好きなように、すべて自分に合わせてくれるんですよ。
素晴らしい。
いや、本当に。じゃあ、ここを釣れないからっつって、江戸川で釣りやってて、ここ釣れないから、じゃあ、戸部さん、打開策ないですかって言われて、今から北原行きます。あ、行きましょうって。今から行ってもいい。すごいですよ。で、ここ、ちょっとこの辺強調して取ってくれって言うと、はい。で、あ、ここは使うな、ここは使わないなってのは分かるんですね。
ああ、なるほど、ね。分
か
る。
だから、今の巨大魚のスタッフはもう、もう友達っていうかね、もう信頼関係の下で動いてるんですけど、感謝してます。
あ、そうですか。
まあ、何が言いたかっていうかというと、バラエティ番組とガチの番組で全然もう差があって全然違いますよっていう、そういうことを言いたかったですね。もう、やらせはないですから、
うん。
釣れなくとも、オンエア、OA する。
はい。